ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあ1月7日、
はい、
明けましてお
めでとうございます。
もう世界各国行かれているプー先生としてはハッピーニューイヤーという感じでしょうか。
はい、うん、そうですね、私ちょっとプライベートでちょっと海外でお正月を迎えました。
まあいいですね。ご家族とですか。はい、
そうです。
まあ、でももうほぼいつも毎日働かれていらっしゃるので、はいはい、たまにはという感じですよね、はい、先生。
もう久しぶり、何年ぶりかの、はい。
年間で何日間か休む時ってお正月ぐらいですか。
はい、お正月以外ないですね。
あら、
はい。
そうなんですか。
はい。
試しに言ってみたら本当にそうでした。
本当にそうなんですよ。
そんな先生といつもはつらつとされててお元気じゃないですか。
はい。
なんか疲れるとかありますか。
疲れるはあります。
体が疲れるはある、
はい、
でいつもストレスはないというふうにお話をお聞きしてますけど、はい、まあ、多少は多分あるんだろうなと私は思うんですけど、はい、先生は私はあまり溜め込まないしないわといつもおっしゃってますけど、
はい、
その健康の秘訣、
はい、
どんなふうにされてるんでしょう。
そうですね、私、はい、結構ね追い込む方なんですよ、自分を。
自分を、
はい、
ええ、
だからその例えば学会の準備であるとか論文書くとかそういうのっていうのは診療以外にやっぱりたくさんあるんですね、はい、でもそれを結構こういつまでにこれだけをやるとかこう決めて結構追い込んで、だから本当に1日だけお休みがあるとするともう朝からずっとなんかやってたらなんか飲まず食わずで晩になってたみたいな感じなんですけどね。なんか結構追い込み、はい、で最後に頭痛くなって、うん、あ、なんかこれ熱出てんじゃない、知恵熱かなと思って寝るみたいな、
はい、すごいですね。でもその学会というのもほとんど海外でしょ、
う
ん、先生。
そうです、まあ、日本もありますけど海外もありますね。
海外の学会というと、はい、まあ、当たり前のことかもしれませんが英語ですか。
はい、そうです。
で海外いろんな方が集まってるんですよね、
はい、
そこで難しいお話をして皆さんが静かに聞くという、はい、なんかそんな感じなんでしょうかね。
そうですね、例えばまあ一番直近でいくと12月にロンドンでまあ学会があって1600人の
ほぼ医療従事者の方ですか。
全員そうですね、その、まあ、観客が1600人ですね。でそこでだからもう満席です、その会場ホールが。
オンラインではなくて
インパーソンですね。
1600人もなんか、
はい、
もうコンサートみたいじゃないですか。
きちきちです。はい、
はい、
もうなんかまるで二次優のコンサートみたいな、
そこで先生がお話をする、
はい、そうですね、はい、まあ、そういう、まあ、講演に、まあ、呼ばれて行ってで講演をするんですけど、結構やっぱり私いろいろ伝えたいことがたくさんあって、うん、それみんなに聞いてほしいわけですよ。でもやっぱ関西人なので最初につかみに行くんですけど
英語でですか、はい、そんなことできるんですか。
はい、やっちゃいます。はい、
英語でつかむって、はい、笑いをわっと取るということですか。
はい、めっちゃ笑ってくれます。
どんなって感じですけど、
はい、まあ、結構ね私の話がいつもなんか面白いと言って聞 てくださる人が多くてですね、結構なんかファンの方みたいなのが多くて。
でも先生、話の内容はそんなお笑いの面白い内容
じゃ
ない
ですか。全然違いますよ。
問題は
もうめっちゃ胎児の脳の話とか、ね、脳の発生の話とかですね、病気の話とか、その遺伝の話とか、そういうすごい難しい話なんですよ、はい、でも難しい話だからこそあくびをされて、うん、眠たくなってるような感じになってるのは絶対嫌じゃないですか。
せっかく皆さん世界から集まってますしね、は
い、なので最初にちょっとつかみます
でこの先生面白いとかもう知ってる方だったら、はい、やったプー先生やっぱりみたいにファンがいらっしゃるわけですね。
最初にまあちょっとつかむ、でそれか途中でもつかみます。
あら、
途中でも
ちょっと眠たくなってきそうな時ですか。
途中でもやっぱり難しい話を難しく話すと、はい、絶対みんな、うん、私もそうですけど、人の話聞いてて難しい話でもう寝ちゃいます。
理解ができなくなってきたらちょっとしんどくなるかもしれない、はいはい、
だけどみんなが例えば A のことが B だっていうことに全然気づかずに、もうそのスルーしてるようなことを、なんで A が B になると思いますみたいなことを話をするっていうね。でそういう時にも、うん、分かりやすくするようにその学会の会長の写真をポンとスライドに出して、はい、でその先生とネズミさんを比べたら、はい、どこがどう脳は違うと思いますみたいな話を、この素晴らしい先生とこのネズミさんどう違うと思いますみたいな話の仕方をしていくんですよね。そうするとみんなが、え、本当だ、なんで違うんだろうみたいな感じで聞いてくれるんですよ。
興味を持ってもらえるように工夫しながら話す、
うん、そうだから、こう人間の脳ってシワシワじゃないですか。ネズミの脳ツルツルですよね。人間の脳がもしツルツルだったら、人間はもう痙攣を起こしたりとか、もう本当に大変な重症なことになるんですけど、ネズミの脳ツルツルなのにネズミさん痙攣を起こさないじゃないですか、うん、すごい賢くピューって走ってチーズ取って逃げていくでしょっていう話をすると、はい、本当だみたいな、
はい、
じゃあなんででしょうみたいな、何が違うんでしょうみたいな、
それは私でも聞きたい、はい、最後までって思っちゃいますね。
そう、はい、そういう話の仕方をするんです。だからその医者が相手ですけれども、そのやっぱり集まってくる人ってそんなにそういうディテールを知ってるわけじゃないんですよね。なので、え、そういえばなんでだろうなって、で必ずその日に絶対覚えてもらいたいメッセージっていうのをこう、まあ、いくつかだけをこう、うんうん、まあ、3つぐらいまでですかね、人間で皆さん覚えて帰ってくれるのが、はい、でそういうのを散りばめて、そうするとなんか次にこういろんな、まあ、その日の晩ご飯だとか次の日の、まあ、パーティーみたいなのがあると、みんなこう昨日の先生の話でもう僕はあれとあれは絶対覚えて帰りますからねみたいな感じでこう声かけてくれたりとかですね。
いやもうそれ先生ね、はい、もうセンスですよね。
いやセンスで
多分、はい、お笑い芸人やってもめちゃくちゃウケる台本作るんだろうなってちょっと思いました。
あのね、その自信あるんです
ですよね。もう絶対もうツボをつくというかね、
はい、なんかね、はい、ね、あのもし私が桃子と同じ吉本さんにお世話になってたら、結構いい線いってたんじゃないかと思います。
かたやね先生、はい、ほらあの法律の勉強していらっしゃったこともあったじゃないですか、はい、弁護士とかね、はいはいはい、そこのもし講義の先生になったとしても、はいはい、ものすごい面白い法律の話ができる先生になってたと思う。
私ね、多分弁護士になったら、うん、多分あのすごいいい弁護士になってたと思います。
具体的にすごい分かりやすく何か話したりとかね、は
い、そうです、もう陪審の心を全部掴みますみたいな感じに、
ね、何をしても、はい、多分その起点とか聞いてる人の立場になって面白い話とか興味深い話ができる、そういうもうね、
まあ、私は多分ね、あの聞いてほしい、分かってほしいという気持ちが多分強い人なんだと思うんです。でそれを聞いてもらうために真面目に教科書をただこう棒読みみたいなことをすると誰も聞かないじゃないですか。だからいかに人が聞いてくれるようにするのかっていうのをなんとなくこういつも考えちゃうのかなと。
でもね先生、はい、これ最後に質問ですけども、はいはい、そのどの分野に行ったとしても、はい、お笑い芸人だったとしても先生、はい、一生懸命話してできただろうなと思うんですよね、はい、先生も自他ともに認める、はい、けどもあえてここのやはりこの出生前診断、
はい、
そして赤ちゃんの脳とか体のことを、はい、もう自分の体を先生は思っていなくても酷使してでも、はい、日本中世界中に一生懸命話そうと思われるその熱意はどんなものが、は
い、そうですね、やっぱりこう本当に好きなんだと思います。だからこう、うん、 そのストレスがないっていうのも結局好きなことをしてるからストレスがないんだろうかなというふうに思いますし、なんかもう本当ねこうドンピシャのあの転職だったんじゃないかなというふうに私は思ってるんですね。で
その先生が研究されたりご自身の経験をお話しすることで、はい、聞いた人たちやその先に、はいはい、どんな世界が先生は見えてますか？
やっぱりね聞いた人がそれを持ち帰ってそして彼らがまたその赤ちゃんたちを見るわけじゃないですか、うん、だからこう私の話をしてるのがこう世界中にこう波がピュンピュンピュンとこう波長みたいなのがですね、こう南米とかまあ北極に赤ちゃんいないかもしれないですけど、もう世界中にこうその波長が広がっていってくれたらいいなっていうふうにいつも思ってますね。
それがこう広がった時にどんな風になるんでしょうかね、
どんな風になるでしょうか。
そうもうそれ一人先生の今のそのお仕事のあり方っていうところが、はい、全ての赤ちゃんは先生っていつもおっしゃってるじゃないですか、はい、
そうです。
そんな世界ができたらすっごい、はい、すごい素敵だなって思いませんか？いや本当
にだからこう私の話を聞いてくれた人がすごい同調してくれる、そのブラジルの人でも、はい、メキシコの人でもアメリカの人でもその同調してくれる人っていうのは同じ感性持ってる人っていうのはやっぱりいらっしゃるんですよ、うん、だから同じように笑えるし同じように泣けるみたいなですね、うん、だからかわいそうな赤ちゃんの話したらみんなが本当にもう涙目になって、うんうん、あのお互いにこう聞くとかですね、はい、まあ、そういうようなことがこうなんか波長としてこう伝わっていくと、ね、伝わっていってるなっていう実感があるんですね。
その先生のすごく表現力豊かな感性とともに、はい、知識とかだけではなくて、はい、それも一緒にウェーブしていったら、はい、世界中の赤ちゃんが先生になったら戦争なくなるんじゃないってちょっと一瞬ないかもしれないけど思っちゃいます。
本当にそう思いますね。
ね、はい、なんか世界中の赤ちゃん先生って、はい、先生が広げていただきたいなって思いました、はい、
そうですね、はい、ありがとうございます。今年
もいろんなお話をお聞きできることを楽しみにしています、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。